マタイの福音書5章17節からの御言葉です。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚え、信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポントヨピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に出したまえ。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたが私どもを呼び出してくださって、あなたの民としての恵みを与えていてくださることを感謝をいたします。今共にあなたの前にひざまずき、あなたへと顔を向けている兄弟姉妹があります。あなたはそのことを知っていてくださいますから、ここにある私どもと同様に、あなたの慈しみ恵みによってそれぞれを清め祝してくださいますように。私どもの一週間はあなたの支えのうちにありました。その中で生きようと、私ども自身の日常を生きることをあなたは良しとしてくださいました。しかし十分にあなたの御心に沿った歩みであったかどうか、それはおぼつかないものでもあります。そんな私どもをあなたは知っていてくださった。なおこの1週間の歩みを今ここに置いて、あなたはよかったとまさに満たしてくださっていることを感謝いたします。私どもの歩みが完成を見るのは私どもの力によるのではない。限界を持つ私どもが自分のその働きを完全なものとすることはできませんけれども、しかしあなたはそれを補い、そしてそれに勝ってあなたは良かったと言ってくださり、ここに私どもの1週間を完成させてくださっていることを感謝をいたします。今すべてをあなたが整えてくださっていることと信じます。どうかあなたのそのあなたに信頼して、また新しい歩みを成し行くものとさせてくださいますように。世の煩いがさまざまに私どもにあります。しかしそんな中にあなたの見えざる手は常に働いています。救いとして働いて、私どもまたその救いのうちにあることを 覚えられるものとさせてくださいますように。今御言葉に聞きます。どうぞあなたが聖霊として臨んでくださって、私ども一人一人にあなたの恵みを豊かに感じさせ、また満たしてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたのその救いがこの地になり、日本になり、それが平和となりますように。救いの本当に救いを感じるところでこそ人は満たされ平安であるから、だからこそ救いがなくいところに平和はないことを知っています。どうか平和は救いがあるところにこそある、そのことを覚えられる歩みでありますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうか幼稚園の技を祝してください。そして集う子どもたちがあなたの絵と至る救いの恵みへと至るようあなたが導いてくださいますように。何よりも子は宝です。どうかその家庭を整え、あるいはその幼稚園を祝福してくださって、そこでの働き営み、そこに慰労する者たちがあなたの恵みによって強められ満たされるものとさせてください。公益社会法人、あるいは社会福祉法人と2つの運中者があります。あなたは証しするものでありますから、どうか教会からまた派生し連なっているものとして、それらの働きを大いに祝し、そこに世救いの喜び恵みが十分でありますように。今群れの中で逝去した方々を今日はまた覚えます。またそれぞれを2月の終わりに3月の初めにと覚えることでありますけれども、多くの人々、多くの皆さんに兄弟姉妹があなたのもとへと召されています。あなたはその一人だりもまさに見捨てることはありません。あなたの恵みのうちに、復活の命のうちに置いていてくださいます。どうかそのことを覚えて、悲しくもまた平安を得て、私どもの信仰生活の整えとさせてくださいますように。多くの者が病んでいますし、また傷んでいます。その痛みと患いをしていて担っていてくださるあなたが、そこに癒しと慰めを豊かに与えてください。今困難の中にある多くの人々があります。どうかあなたがそこにうめきを上げている者たちのうめきを聞いてくださる方として、そこに救いの御手を、また導きの御手を与えてくださって、その困難から救い出す者と救い出してくださいますように。ただあなたにあってだけ望みがありますから、あなたがそこに望んでくださいますように。何よりもこの世があなたを求めるものであるよう顧みてください。その求める心をそれぞれに与えてくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださる、あなたの恵みのうちに置いていてくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝は出エジプト記から聞いていきます。まずはエジプトの国で主はモーセとアロンに言われたと言われております。10章11節11章では主はモーセに言われたとなっておりまして、アロンが特に語られてはおりません。しかしここではアロンとモーセとアロンとの2人に神の言葉が望んでいるわけであります。でいよいよエジプトを去る時が来ました。それゆえにここではまずエジプトの国でと改めて言うのでありますし、主はモーセとアロンとに言われたというふうに言うわけで、あります。エジプトの国でと言われることで、エジプトでのイスラエルがヘブライ人としてエジプトの国で重労働に苦しみあえでいた、そのことを思い起こさせています。その虐げられている者たちを神はいよいよ 救い出す、神はいよいよ導き出そうとしている。それらのことがこのエジプトの国でという改めていうことによって印象付けているのであります。またモーセとアランと言って言うのであります。思い返せばイスラエルがヘブライ人としてエジプトの国で重労働に苦しみあえでいた、その折にその虐げられている者たちを神は救うためにモーセを使わされるわけです。呼び出されたわけです。しかしモーセを呼び出したわけですけれども、そのモーセはというと、私は口が立たない、口下手だから、喋ることはダメだからって言って何度も何度も断るわけです。辞退するっていうか拒むって言った方がいい。辞退できるものではないから辞退するなんてことはありえないですから、ただ拒むということだったんです。でそれに対して、じゃあアロンがいるではないかと、アロンも神は立ててくださいました。まさにこれから起ころうとすることは、そのあえいでいる者たちを、モーセとアロン、しかし彼らは必ずしも自分たちがそれにふさわしいと思わないけれど、神が立てた者としてそれを救い出す、導き出すということを言っているわけであります。そういう意味ではモーセとアロンというのは、まさにそこで拒みがあった、そしてそこに賭けがあったということを言うことによって、思い起こさせることによって、この導きはまさに神による導き、神による救いなんだということを印象づける、言っていいかと思います。モーセが偉大なのではない、アロンがまた雄弁なのでもない、そうではなくて、神が彼らを用いてまさしくご自身の技として、イスラエル、ヘブライ人として虐げられているものを神のためイスラエルとして導き出すのだということをここで思い起こさせていると言っていいかと思います。でまずその神が言われるのは、この月をあなたたちの正月として年の初めの月としなさいと言わせていることです。ギリギリでありますが、今日まで正月ですよね。でそういう意味ではなんとなく印象深いこのところを読まざるを得ませんでした。正月についてのまずは定めがなされているということで、あります。で実は、イスラエルにとって正月っていうのは、実はここではこの月だと言っていますけれども、他のところではですね、必ずしも正月っていうのはここに出エジプトの絡みではないとなく語られている場面もあります。実はもともと古くはですね、イスラエルにとっての新年というのはいつかというと、それは秋の収穫祭の頃に祝われたのが新年です。収穫、それはすなわち神が賜った恵みをそこに感謝し祝うことでありました。そういう意味で、神が賜った恵みを感謝し祝うこと、それが一年の初めだったということを示しています。要するにカリオの祭りのあたりになります。で、それはそれで意味を持つわけで、あります。で、どういうことかと言いますと、収穫、すなわち神が賜った恵みを感謝し祝う、そのことをもって、すなわち神の恵みに満たされることをもって一年を始めている。まさに一年を始めるにあたって、そこに神の恵みがあるということを覚える者として歩むという、そういう祝福が与えられているからであります。で、ところがここではその収穫期のということではなくてですね、この月というのです。で、この月というのは実はどういう日かというと、13章の4節を見ていただくと、ここから導き出されたのはいつかと書いてありまして、あなたたちはアビブの日、この日に出発すると述べられています。要するにアビブの月に彼らは出エジプトをするわけです。ということは、この月っていうのはアビブの月ということを言っているわけです。イスラエルでいうアビブの、イスラエル的でいうアビブの月、それを正月とすると、ここには言うわけであります。 もともと収穫の祝いを新年として祝っていたのに、なぜこの時になるかというと、新年が変わってくるかというと、実はイスラエルのバビロン捕囚という経験がそこには背後にはあります。そのバビロン捕囚を経験したイスラエルはバビロンで暮らすわけですから、当然のことをバビロニアのバビロニア歴を採用するようになるんです。紀元前8世紀7世紀にそのバビロニア歴がイスラエルの採用になったと考えられています。で、そういう意味ではこのアビブの月を正月とする太陽暦をそこに用いるようになって、ですね、正月が変わったということであります。で、アビブっていうのはどういう内容を持つ言葉かっていうと、大麦の柔らかい穂という意味であります。ですからまだ実ってないです。穂だけですから柔らかい穂、まあ大麦のですね、青葉は綺麗ですね。一面大麦の青葉になるととても綺麗です。まあそんなこと言ってもだんだん感覚がわからない人たちも増えていると思いますけれども、綺麗な時であります。そういう時にですね、このを正月とせよと言っているわけであります。で、この現在のそのじゃあアビブの月、そのバビロニア暦と合わせて考えるとどういうことになるかというと、現在の3月から4月にかけての時期となります。で、3月の中旬以降、特に終わりから4月の初め、また8月の中旬までぐらいというふうに言っていいかと思います。で、それに勘案してですね、日本でいう元旦はいつになるかということで考えますと、それは3月の末頃というのが元旦ということになろうかと思います。あんまり私どもにとってはピンとこないかもしれません。しかし私どもはそういう歴を全然使ってないわけではない。で、まあ1月1日を元旦として1年を1月1日としていますけれども、年度を考えるとぴったり合っていますよね。1年度とするとですね、3月末までで4月初めから1年度が始まるわけです。まあ企業とか学校とか教会は最近まちまちの教会だって会計年度は3月末にしている教会はほとんど多いということですね。で、そういうことからするとそういう感覚になるということで、ね、あります。で、ここでですね、正月がいつかということが大事というわけではありません。ここで大切なことはですね、出エジプトの始まりを告げるにあたって、出エジプトということが神によって告げられるところでですね、それを正月、新年と定めているということが大事です。出エジプト、まさに神による救い、まさしくイスラエルが抑圧され、そして、権力者から支配を受けている、そういう抑圧からの解放、救いが告げられる、その時を起点として正月が語られているということは大事なことであります。まさしく神の救いの恵みを覚え、記念とすることで一年が始められていくということであります。大切なことは、正月を神の恵みを、あるいは神の救いを思い感謝する時としているということであります。そして神の恵みに感謝して一年を始め生きるということが、このここで大切なこととして言い表されているということであります。単に機械的に1月1日がどうのこうのということではありません。そこではまさにそのお正月ということをもって宗教的な意味をそこに与えている、宗教的な意味合いがそこにまさに語られている、そのことが大事だということであります。で、この宗教的な意味合いということで言えば、まあ右京のところで言うこともないんですが、実は日本人のお正月の感覚も実はここにそういうものと考え方が入っているので、で、まあ、賛美歌の400代の410前後の賛美歌にはですね、「古都の罪を清めて」っていうような歌詞の言葉があります。で、要するに1年をですね、汚ると考えてお正月は その汚れが清められて一年を始めるという、そういうことを言っているわけであります。でそこに日本人の宗教観が表されているのです。でどういう日本人の宗教観かということですけれども、その宗教観というのはですね、汚れの思想です。木の思想です。で、まあ、別に今日また長くなるから言わない方がいいかもしれませんが、まあ、何度も言ってますけれども、汚れって、日本人の汚れっていうのはですね、気力の気ですね、気枯れるっていうのが汚れになったと考えられています。気力が萎えてしまうことなんです。毎日の生活の中で、一年過ごす中で、ああ毎日の繰り返しの中で気力が萎えてしまう、汚れてしまう、その気力を、まさに気が萎えたところでお正月ということでですね、日常性を一切解放して3日間のんびりと食べ、そしてのんびりとする、そのことによって気を解放することによって気の回復をする、気力をもう一度まさに満たす、それがお正月の儀式の内容になります。要するに気の思想による、お正月の守り方なんです。それが日本人なんです。ですからお正月はもう汚れ、子供の汚れ、気力を失った、それから解放されて心新たに気力を充実させてこの1年を始めるよという感覚であります。これもまた宗教的な感性です。で要するに信念というのは、そういう宗教的な営みの中で覚えられ、宗教的な営みの中でですね、自分自身をもう一度元気づけるという形を取っていったということになるんです。だから宗教的な感覚の宗教的な時なので、分かってるかどうかは別ですよ、分かってるかどうかは別として、みんな神社に行ったり、あちこちのお寺さんに行ったり、なんでそこに行くかということも分からなくても、そういう真実として捉えているということであります。まあ一応記念日があるっていうのは重要なことです。それは埋没してしまったものがですね、もう一度そこでその時を区切りとしてですね、心を新たに歩み出すという、そういう意味ではですね、一つのそれぞれの季節の区分を持っているということは、自分を生きるために、生き生きとさせるためのまさに一つのアクセント、まさに大切なものの考え方ということであることを覚えていいかと思います。私もが1週間過ごすにあたって、やはり神の恵みを思うのです。そして神の恵みを持って、神の恵みを感謝を持って生きる、その時にその日はまさに豊かなものになるし、その1週間もまた聖なるものとして書き付けられるということを覚えてよいかと思います。そういう意味で出エジプトの時のその月を、あなたたちの正月として、年の初めと月としなさいとそこに言われていることは、とても重要なことだと言っていいかと思います。そして言うのです。イスラエルの共同体全体に次のようにも告げなさい。イスラエル共同体の全体といいましても、ここで言う共同体というのはですね、まだイスラエルは国家の形成を成していません。ですから国家の形成を成していませんから、要するに行政的な意味でのそういう共同体ということではない、行政上の意味での国家や国民ということではなくてですね、ここで言う共同体というのは、神の言葉を受けてそれによって一つの民となるわけですから、そういう意味では神の民としての内容として共同体というふうに言っているわけであります。で神はイスラエルを、ヘブルの人々が、エジプトの人々がヘブライ人と蔑んでいるものをご自分の民として覚えてくださって、御言葉を与えてくださるのであります。でそのことは私どもにもまた示されていることと言っていいかと思います。神の御言葉が告げられるところで、その御言葉に聞く者は神の民として御言葉をいただいているのだということを指し示しているからであります。こうして礼拝をし、御言葉に行く、そこでまさにここでと言ったふうになり、ここで私どもは神の民としていただいているということであります。 神の言葉をいただくところ、そこに神の民が建てられる。まさに今私どもは神の民としてここに建てられているのだということを覚えて良いかと思います。そして神は指示を与えます。家族ごとに一匹の子羊を、まあ後のところで、はっきり五節のところです、ここに子羊って言われている内容は羊とヤギだと書いてありますから、子羊を用意しなさいと言われているので、あります。住み越しの指示がここに、なされていきます。そしてその指示、その指示を行うのはどこかというと、それは、家族単位、家族ごとだというので、あります。でしかし家族単位でですね、一匹の子羊を十分に、食べることができない、ということであればどうするか。少人数であれだとすればですね、その食べきれない場合には隣の家族とともに人数に合わせて家畜を用意しようと、そういうふうに言うのであります。めいめい食べる量に見合った犠牲の家畜を用意するようにというので、あります。もちろん人によって食べる量が違いますから、会社の中で調整せよとこのように言っているわけであります。でところでここでですね、子羊を一匹用意せと言って、その子羊はヤギでも羊でも良いと言ってのはどういう意味なのかということであります。でここに言う子羊っていうのは犠牲の家畜という意味で子羊って使っているんです。だから単にヤギというふうに、羊という意味で子羊って使っているわけではないで、ある意味ですね、犠牲の捧げ物、犠牲の家畜のことを子羊というふうに言っているというふうに理解してください。でそれはそういう意味では文学的表現になるわけです。で文学的、実際には一切の羊ですから、子羊って言ったらもっと小さいイメージなのかもしれませんけれども、そうではないんです。そうではなくて、犠牲として捧げられる動物のことを総称して子羊と文学的に表現しているということで、じゃあその文学的に表現された子羊っていうのは何かっていうと、この場合には羊とヤギだということを言っているんです。で実は新明記では違っています。新明記ではですね、その羊とヤギの他にもう一つあるんですね。それは牛です。牛も捧げる。でもここでは出エジプトの場面ではですね、牛ではなくて、羊かヤギということになるわけです。で、それをまさに捧げなさいと言っているわけで、あります。でその羊もですね、まさに子羊、要するに捧げるべき、その家畜もですね、傷のない一切のオスでなければならないと言われております。犠牲として捧げられる家畜をですね、厳密に規定しているということであります。で捧げる量もみんなでそこで調整しなければいけない。また捧げる羊についてもちゃんと限定をされている、厳密に規定されている。何でもいいというのではないということで、あります。それは御心にかなったものがそこに示されている、そして御心にかなう捧げ物をすることがそこに求められていると言っていいかと思います。こういう指示があればこそ、どの家畜を捧げてよいのか、捧げてはならないのかということが分かると言っていいでしょう。何でもいいやということでは、真心を尽くしてということにはならないということであります。家畜の中からそれにふさわしい、捧げるにふさわしいものを選ぶで捧げる、それが神の救いなる神の絵のまさに愛の応答だということを覚えてよいかなと思います。イスラエルは神に愛されたものとして、まさにそれが救いということで、出エジプトに預かるというのは神の 好意に預かったこと、神が愛してくださってのことであります。その神への愛を尽くすこと、それがここでいう最もふさわしいものを捧げるということにつながっているんだということを覚えて良いかなと思います。もちろん私どもも神の救いをいただいています。神に愛されているものとして、実は神を愛する、それが私どものまた生き方であることがここにも示されているというふうに言っていいかと思います。今朝こうして礼拝するということも、それは神に愛されたものとして神を愛する一つの行為、まさに神への愛の出来事であります。そしてその神を愛するがゆえに礼拝し祈り御言葉に聞くという、そういう恵みの歩みができるのだということを忘れてはならないかと思います。さらには正月の14日まで犠牲の供え物を取り分けておいた上で、まずはちゃんと捧げるべきものを取り分けておいた上でですね、そしてイスラエル共同体の全会衆がですね、共同体の会衆が皆夕暮れにそれをほふれと、そういうふうに命ぜられています。捧げるべき家畜をあらかじめ取り分けておいて、14日の夕暮れにほふれというわけであります。この夕暮れにという言葉ですけれども、正確な訳で言いますと意味が分からなくなるかもしれませんが、夕暮れから夕暮れの間にという言葉が使われています。分かんないので夕暮れにって言ってるわけです。夕暮れから夕暮れにってどういう意味なのかということですね。で、まあそれは夕暮れの始まりから、始まる時から完全に暗くなるまで、夕暮れが終わって暗くなるまでの間にという意味のようであります。で、そういうことから黄昏時にというふうに訳す場合もあります。で、なぜ、まあ要するにですね、完全に日が沈んで夜になる前に、選んでおいた家畜を犠牲として捧げ、ほふらなければならないと言っているのであります。どうしてそうなのかというと、それは過ぎ越しということが日没後の夜に起こる出来事だったからであります。ですからその日没後の夜に、まさにそこの初子の死ということが起こる、そのためにですね、その日没前にはその終わっておかなければならなかった。そして日没前に終わってですね、そしてその家の家畜の血を取って、家の入り口の日本の柱と鴨居に濡れというふうに言われているわけであります。で、こういうふうに言いますと、日本の柱と鴨居があるということを言いますと、そのどっちかというと家を思い出します。で、要するに木等で建てられた住居ということを思い起こすわけですが、実はこの杉越の祭り、杉越ということはもともとは天幕の入り口に血を塗ったことから始まっていると考えられています。で、もともとの杉越は遊牧民の習慣、慣習であったわけです。砂漠に住むデーモンが、それは悪霊ということですけれども、初子に近づき奪っていくことを防止するために、天幕の入り口に羊の血を塗り、その犠牲の羊を天幕の中で火に炙って食べたということがもともとだったと考えられています。要するに悪霊が通り過ぎて初子を奪っていく、食べてしまう、そういう感覚、そういうことを避けるためのものが杉越、そして杉越のそういう儀式であったということで、あります。で、その杉越の習慣が、イスラエル宗教の伝統に組み込まれてですね、創造主なる神に、作り主なる神に性別して捧げられるべき初穂、要するに初子ということへの理解へと展開されている。 そういうことが元になって家畜の老いごまでにもこのことが拡張されていったと実は宗教史的には考えられているわけで、あります。捧げた家畜を生やまた煮て食べるなと言われますし、その焼く場合にも頭と四肢と四肢もそれから内臓も切り離さずに焼けと言われています。でこれはここで言われていることはもともとのそういう遊牧民が習慣としていた捧げ物の内容を移しているからです。要するに煮るときにはどうするかというと解体して煮ないととても煮れません。だから煮るということは解体してしまうことに切り離してしまうことになるわけです。で生の肉食べるときもあのでっかいそのままを生の肉かじるわけにいきませんから必ず解体します。だからそういう分離したものとして食べるなって言ってるわけです。そういう部分じゃなくて丸ごと焼いた上でそれぞれ取って食べなさい、そういうふうに言っているわけであります。そんなことを思うとよく古い時代なんかの時代のですね家元で丸焼き小さな豚を丸焼きにしているっていうのはそういう宗教的なことの感覚もあるのかなとこれを仲介をしながらですね思いました。でしかしそれを調べる時間とかそういうもので調べる方法もわからないのでちょっとそこ以上はしませんでしたけれども、まあそんなことを思い出したわけです。で実は焼き尽くす捧げ物、全焼の捧げ物ってありますけれども、ここのこととは違います。全焼の捧げ物の場合はですね、例えばレビ記の一章を見ていただくと分かりますけれども、一応は解体するんです。全焼の捧げ物で内臓は洗えと書いてありますから、要するに父はちゃんと清めた上でその部位はバラバラだけれども一緒に全部焼くっていう感じです。だから分離して、要するに全焼の捧げ物では解体してるんです。解体はここではしないということで、あります。そういう意味ではこの炭越しっていうのは古い遊牧の時代からのそういう祭り、そういう祝いということを引き継いでいることが古い伝統に、を引き継いでですね、家族ごとに祝ったその犠牲の習慣がそこに、読み取れる、まさにそこに遡ることができるところであります。それを酵母を入れないパンや苦いパンと苦菜を添えて食べようと神は言われていることであります。でここに言われていることの一つの大切な点は、それは家族ごとで祝えということであります。それぞれの会衆、すなわち家族の集まり、会衆は家族ごとの単位の集まりが会衆です。その、まあ、一族と言っていいかもしれません。その方が会衆というのは内容が分かるかと思いますが、そういう会衆がですね、一つ聖女に集まってみんなが一緒に、まさにエルサレム神殿に集まってみんながそのことを祝えと言っているのではないということです。で確かにその子降る時刻や日は同じです。しかしそれをやるのは各家元、そしてそれを祝うのも各家元に祝うということになっております。後には炭越しの祭りはユダヤの最大の祭りですから、神殿を中心とした祭儀が行われるわけです。そういう中にあっても炭越しの祭りは家族単位で行われるものとしてここに規定されているということが大事だということで、あります。要するに宗教の担い手がどこにあるかということをそこに明確に示しているのです。それは宗教っていうのは家庭での宗教的な習慣にあるということであります。家庭での宗教的な習慣が失われるということが宗教が失われたということなのです。そしてその家庭元での宗教的な祝いを失ってしまう信仰心、あるいは宗教的な感性、そして自分を超えた世界をそこに考えられなくなる、イメージできなくなるのだということをこのことは教えているというふうに言っていいかと思います。家元に守ったんです。 ユダヤ最大の祭りのあるにもかかわらず、単位は家元だ。そこでこそ信仰の営み、そしてセンス、そういうものが培われていって、そして決して彼らはまさに失われる存在とはならなかった。何千年、一千年国を失おうとユダヤ人の意識は失われませんでした。あるいはその意識があってイスラエルの建国になるわけです。その根底にあるのは宗教、まさにそれは家庭での宗教的なサイン、営みがそこに続いていたからだということを覚えて良いかと思います。そのことが実は家庭での宗教的な習慣が失われてしまうことによって宗教観を失い、救いなき世界を私どもは生きなければならなくなった。救いなき世界を生んでしまった。そのことを改めて覚えていいかと思います。そういう意味で今私どもが何よりも求められていることは宗教性の回復であります。もっと端的に言いますと家庭での祈りであります。家庭での祈りの喪失、それがまさに宗教性を失い救いへの感性を失わせてしまっているのだということを覚えて良いかと思います。今改めて神が家庭ごとに過ぎ越しを祝うとおっしゃっていることを思い起こして良いかと思います。そして私どもが家庭でキリスト者としての宗教的なまさに習慣を祝いをそこにすること、この過ぎ越しの命じていることを通して私どもに命じておられる、あるいは行うようにと促しておられるというふうに言っていいかと思います。それが信仰の継承となるばかりではなく、その家族も、そして世界の救いとなり平安もまさに元いとなるのだということを覚えてよいかと思います。11節については次回に合わせてお話をしたいと思います。祈ります。天の父なる神、過ぎ越しを命じられています。その時から初め、年の初めとせよとおっしゃっておられます。私どもまた年の初めにあなたの救いの恵みを思い起こす、そして救いになれたものと救われたものとしての歩みをこの一年もさせていただく。そこにはあなたの許しの出来事が、許しのもとに一年を生きるそういうものとされている、そのことを示されていることと感謝をいたします。そしてそのことが日常の中で言われるとき、そこであなたへの感謝をそこに表すそういう生活であるところ、そこにまさにその家庭の、そして人々の世界の救いと平安があるということを示されています。感謝です。私もまたあなたに許され、あなたに愛されているものとして、あなたを愛し、あなたへの感謝の生活を日々の中で成し行くものとさせてください。そのことこそが麗しく、そのことによってこそ全てのものの幸いがそこにある、そのことを示されていることと感謝をし、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。